月28日土曜日2時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信のお時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はターちゃんと
アリサと
ナナで
お送りします。はい、
はい、
本日は生放送になっています、うん、
はい、
はい、もう9月28日ということで、
わお、終わりますね、9月ね。
はい、大通り高校では20、21で学校祭があって、うん、はい、なので学校祭明け初のラジオということで、
ね、
はい、まあ、1コーナー目で学校祭ありましたって学校祭のことも話していくんですけど、うん、はい、そして学校祭が終わると私たち秋休みが始まったんですよね。
はい、
はい、24日かな、
はい、
に終業式があって25からなんで秋休みが始まって
1週間も経ってない。
うん、まだ3日ぐらい、ね、
3日だっけ、あれ
あれ、うん、あ、でもそう
です、でもそうだよね、9月28だから、はい、まだ3日ぐらいなんですけど、昨日が、
うん、
あの秋季卒業式があって、うん、あの秋に卒業する方が7名ぐらい参加する卒業式もありました。はい、そして10月の4日かな、
うん、
に秋季の入学式があります、うんうんうん、なので秋から入ってくる人も今年は何人ぐらいいるんでしょうね。
どうなんでしょうね。でも転入生ね、
うんうんうん、
結構いっぱい来るんじゃないかなって感じ。
はい、まあ毎年10人いかないぐらい、
そうですね、
は来てくれるので、はい、今年も楽しみですね、うん、
ね、
はい、まあそんな感じで盛りだくさんだった9月、そして盛りだくさんの10月、うん、
わお、
はい、
あといいですか。
はい、どうぞ。
ディレクターになりました。
あ、そうなんですよ。
そうだ、ね、
そうなんですよ。
アリサディレクターになりました、
イエイはい、メディア局でも学校祭を機に世代交代というのがありまして、うん、と私があのディレクターでナナが局長だったんですけど、うん、それがもうすでに変わっていて、
次のね、未来の、
はい、
未来の星に命を託します。
はい、まあ変わったメンバーにはまたラジオに出た時にでも一言言ってもらえたらなと思ってますので、はい、お楽しみにしててください。はい、この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484 011-299-5484、E メールアドレスはメールアットマークさっぽろ村ハイフンラジオ .jp mail アットマーク sapporomura-radio.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは学校祭でやりたいことです。なんか模擬店とかいろいろね、やりたいこと送ってください。お待ちしております。
お待ちしております。
はい、それでは9月の20と21日に行われた学校祭について話そうと思います、う
ん、はい、
はい、
んどうした。
いや、なんか何を話そうかっていう
まあいっぱいありました。
そうね、楽しかったね。
はい、
うん、楽しかったね、
めちゃくちゃ楽しかったね。
いや、私はなんか去年は1年次だったんで、なんか覚えることの方が多かったんで、そんななんかなんかあんまり回るとかなかったんですけど、今年はなんか余裕が若干できて、お店回れたりみたいな、楽しかったです、
ね、メディア局はね、もうほぼ体育館にいて機材をこうステージ発表の人たちのお手伝いをするのが主な活動なんで、まあ、あんまりね自由には回れなかったけど、まあ今年は結構ねやっぱ回れた人が多かったみたいで良かったです、
うんうんうん、そうですね。 やっぱりあの学校の、うん、校庭でやってる、うん、あの屋外のお店、
焼き鳥、
そうそうそうとかが本当にすごかった
ね。なんか、うん、今年はハムステーキがめっちゃ美味しいみたいな
噂を、うんうんね、すごい人気になってましたよね。
食べたかったな、
うん、私も食べたかった、
はい、結構踊り高校学校祭有志制なんで、うん、まあ、学校祭実行委員もそうだし、なんかお店を出す人とか、うん、ステージに立つ人も、まあ、1年次のクラスごと以外は全部有志制なんですけど、うん、まあ、それなのに結構怒ってますよね、みんな、
ね、すごいね、
そうですね、うんうんうん、
もうね、タピオカとか売っちゃったりして今年は、ね、飲みました、はい、私
あと小食
装飾です
装飾もなんか中央階段っていう大きな階段があるんですけど、うん、そこになんかもうお城みたいな、
ね、なんていうのこう、なんか
側面段ごとに側面についてて、
そうそうそう、こう遠目から見たら
完成するみたいな、
そう、いやすごいなと思いました、うん、
ね、アートですよ、アート、
うん、はい、あとやっぱ体育館のステージ発表だとどこが一番残ってますか記憶に、
なんだっけ名前言っていいのかな、
言っていいんですか、
まあいいんじゃない、
後期片山、
あーなんかその歌う人なんですけど、なんか何系だったっけ、
なんかいろんな
世界の終わり
と、あとヨネズさんとか、あとラッドウィンプス
ね、イケてる男性シンガーの曲をね、イケイケに歌ってましたね、
はい、まあ、あとダンスもあの3人組で、うん、テレブランカ、
はい、うん、ね、なんかちょっとアンニュイというかね、おしゃれな感じで、
まあボカロ曲が多かったんですけど、うん、いやすごい完成度高いなって感じでしたよ ね、
しなやかなダンスでしたね、
はい、まあ、毎回結構完成度高いの多いんで、うん、まあ、ぜひ踊り高校に来てなんか自由に発表したいみたいな人がいたら、うん、メディア局が助けてくれると思うので
相談は全然
はい、ぜひ挑戦してみてください、はい、結構ダンス、うん、歌とかが多いけど、うん、なんか劇とか漫才やった人も
ね、時にはいますよね、うん、今年は歌とか多かったけど、うん、
とかまあいろいろあるので、
うん、
はあ、あと模擬店は何を食べましたか、
お好み串、
ああいいね、うん、とかナナは、
私はね、なんか肉巻きおにぎり、多分そのお好み串と同じお店の肉巻きおにぎりと、あと別のお店でタピオカ
飲みました。いいね、そうだね、あと結構ワッフルと か、うん、なんかエクレアとか甘いものもたくさんあるので、うん、はい、まあ今中学3年生の方は来年ぜひいろいろやってみてほしいです ね、踊り高校に来たら、私まあ2年生以下の方はぜひ来年の学校祭来てみてください、
うん、ね、
まあそんな感じですね、
うんうんうん、
以上、学校祭の話を終わりたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。彩りではツイッターでもメッセージを大募集しています。ハッシュタグシャープ彩りラジオで気軽に送ってください。はい、今月のメッセージテーマは学校祭でやりたいことです。まあ多分学校祭終わったところが多いと思うので、うん、もうやりたいことじゃなくてもこんなことやりましたとか、なんか来年はこんなことしてみたいですみたいな、などなどメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、秋休みが入りましたけど何か予定とかってありますか、うん、
休み、そうですね、
はあ、
学校説明会の準備かな、
あ
メディア局はね、一部の人は
そうですね、
そう、そうなんです。
個人的にとかあります？
個人的にか、なんだろうな、
あんまりないなバイトとかかな、
あ、はあ、なんか私もまだ始まって3日間バイト、メディア、うん、メディアで、そんなに休みって感じが、
私はメディア
で、
そうですね、 なんか秋休みって特にな
んかね、うん、そんな長いけど長くもないというか、
まあ、10日間ぐらいですよね、う
ん、まあなんかねそんなって感じだけど、
はあ、いやでもあそうなんですよ、ありました、妹の学校祭に行きました。はい、
すごいいいですね。
なんかあそう、それこそ昨日だったんですけど、んなんか普通平日だから、まあ、秋休みじゃなかったら、うん、多分行けてなかったんですけど、まあ、ちょうど休みだったんで、なんか妹吹奏楽やってるんですけど、なんか最後の発表だっていうんで見に行きました。
これは感動的。
はい、まあ、それでなんか中学の時の、まあ、保健室の先生とかと会ってちょっと話せたりとかして、まあ、なんか懐かしい感じの
いいです
ね。はい、まああとなんだろうな、これから
これから、
ああでもあれですよね、うん、ナナとあのしゃぶしゃぶに行く予定なんですよ
ね。
なんかあのメディア局で打ち上げやりたいなっていう話になってて、うん、まあ、それの下見も兼ねてちょっと行ってみようかな、
打ち上げね、
うんうんうん、
いいですね。
しゃぶしゃぶります。
はい、じゃあまあ打ち上げ高校生の打ち上げって言ったらどうなんでしょう ね、 なんか今のところそのしゃぶしゃぶのなんか食べ放題のところか、うん、まあ、お寿司屋さんか、なんかカラオケでなんかフリータイムで場所を借りて、うん、
お菓子で食べたい。
でもなんか去年の300回記念
彩り、うんうん、のね、
なんか焼肉みたいな感じでしたけど、
まあできるだけ低コストな、
ね、で安く美味しく大人数で入れるところ
ねってなると、まあでもいろいろ探していいところを見つけたいですよね。はい、あそうですね、あとどうですか、
どう、でも今のところそんななんかビッグイベントはあんまりないかもしれない。強いて言えば家で眠る
、まあ、休息の、
そうそう、
まあでも確かにそれも大事ですよね、まあ、
休むのは大事ですよね、
リラックス習慣、
まあ後期に向けて、
うん、
そうですね、まあでもやっぱ休みが多いと、まあ、昼夜逆転注意です
よね。いやね、新しい授業始まっちゃうんで、なんかね、うん、もうそのまんま行って、あ、寝坊したみたいな、
生活リズムが崩れていってっていう、
うん、早め早めにね、はい、元に戻さないと、
まあ、早寝早起きを心がける感じの生活をね、うん、していきたいですよね、
なんか、なんか予定ある人は早起きできたり
とかなんで、うん、あ、まあ確かに
予定を作ったらってなんかそんなにもなんないんじゃないかと思うんですけど、
なるほどね、
大変じゃないですか、逆に予定を作るっていうのが、
はい、でもなんかうちのお母さんは、うん、あの家の周りを散歩するだけで幸せらしいので、
めっちゃ幸せ
そう、朝起きて散歩してとかいいですよね、
思うけどなかなかできないですよ、
まあ、あとはやっぱ趣味ですね、趣味に費やすみたいな感じの時間がいいのかなと、まあそんな感じですかね、
うん、
はい、まあ、では曲の後も彩りにお付き合いください。
はい、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484 011-299-5484、 E メールアドレスはmail@sapporomura-radio.jp mail@sapporomura-radio.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは学校祭でやりたいことです。まあ、学校祭こんなことやりましたっていうのでも大丈夫なので、ぜひ送ってください。メッセージお待ちしております。
お待ちしております。はい、続いての コーナーは荒野のお菓子屋ではなく、
はい、
ナナのお菓子屋をちょっと開店させていただきます。
お、ジャックですね。
はい、はい、ということで彩りメンバーのね、荒野の荒野がやってる荒野のお菓子屋っていうコーナーを乗っ取って、
うんうん、
今日は私が店長になります。
お、店長なんですか。
そう、今までちょっと平社員だったんですけど店長に就任しました。はい、でこの元々のねコーナーは店長の荒野がさまざまなお菓子の作り方や歴史などを紹介するコーナーです。はい、で本日は今までとまあちょっと違って、私の独断と偏見による北海道のおすすめのお菓子屋さんとそこのおすすめお菓子をご紹介します。
おお、
はい、本当に私の好きなものって感じなんですけど。はい、じゃあ2つご紹介したいと思います。
うん、
まず1つ目、北海道でみんな大好きな生チョコレートで有名なブランドといえば、
ああ、ロイズですね。
当たりロイズでございます。はい、まあ生チョコレートがね有名なお店で、
うんうん、
でまあ店舗は北海道各地にあって、札幌だと丸い今井とか大丸とかに入ってるの、ね、なんかデパ地下ってやつですね。はい、でロイズは北海道の地で本場ヨーロッパに負けないチョコレートを作りたいっていう思いのもと創業したそうです。北海道の、ね、ほうほう会社ですね。
うん、
でそんなロイズでの、まあ、私のおすすめお菓子がポテトチップチョコレート。知ってます？
食べたことない。
食べたことない。
美味しそう。
そう、まあ、このお菓子は本当名前の通りポテトチップスにチョコレートがかかってコーティングされて、うん、まあ、冷やしたお菓子なんですけど、
うんうん、
なんかギザギザポテトみたいな、
わかります？あ、分かる分かる。
そういうポテトチップスにチョコレートがかかってるんですよね。
はい、
でまあ、一見正反対な組み合わせなんですけど、
うん、
ポテトチップスの塩味とチョコレートの甘みがね、うん、マッチして、まあ、俗に言う甘じょっぱい味がとても癖になるお菓子です。まあ、なんかね好きな人は好きだし嫌いな人は嫌いみたいなちょっと味かもしれないんですけど、うん、すごいね、私的にもめっちゃ好きなんで、ぜひちょっと興味本位で食べていただけたらなって感じです。はい、でまあ、他にもねロイズはなんかチョコレート使ったパンとか、あとソフトクリームとか、あとなんだろう、多分なんか通販とかそういう限定なのかな、わかんないけど、チョコレートで作るお菓子の家キットみたいなのが売ってて、私一回買ったんですけど、本当こうチョコレートこうやって組み立てて
、いいですね、
お菓子の家を作るっていう。溶
けたりしないんですか？
いやまあチョコなんで溶けます冷蔵庫に入れてください。はい、すごいね夢のあるブランドなんで皆さんぜひ食べてみてください。はい、で2つ目はスナッフルスって知ってます？
スナッフルス
聞いたことない。
うん、何もしないな。
そう、まあ、このスナッフルスってのは北海道函館市を中心とした洋菓子店でございます。まあ、こっちもね丸井米とか新千歳空港にも店舗があります、
うんうんうん、
でこちらはですね私、まあ、すごく大好きで、まあ、有名かつおすすめなのがチーズオムレットっていう。
美味しそう。
チーズ
聞いたことない。
チーズに惹かれます。
そう、うん、すごいなんかこういう丸いなんて言うんだろう、楕円形っていうのかな、ちっちゃいチーズケーキなんですけど、
うんうんうん、
なんかもうフォークで切るとこう半熟オムレツのようにこうなんていうの、シュワホワみたいな感じのスフレタイプのチーズケーキで、まあなんかすごい、まあ、スフレってなんかシュワシュワってしてるんですけど、うんうん、まあ、シュワシュワしすぎず、まあ、ある程度の重みもあって、
うん、
なんかチーズ感とねチーズの甘みがすごい絶妙なチーズケーキなんですよ。本当にもうヒュヒュヒュヒュって食べちゃうちっちゃいんでね、つい食べちゃう感じで、であとこれと同じシリーズで蒸し焼きショコラっていうチョコレート味の、はあ、まあ、同じ感じの小さなケーキがあって、
うんうん、
まあ、チーズオムレットよりはちょっと重めのガトーショコラみたいな感じのケーキ で、
いい
ですね、こっちもおすすめです、
うんうん、
でまあ、これと同じシリーズでいちご味とかココナッツとかカフェラテオムレットとか、オムレットシリーズが
すごい種類ある、
ね、そうあるんで、私もちょっとまだ全部は食べたことないんですけど、
うん、
いちごとかは食べたことあるんで、まあ、ぜひ皆さんもご賞味ください。いいですね。はい、でまあちょっとその、ね、スナッフルスの2つ目におすすめしたいのがちょっと1つあって、
うん、
で、まあ、それがねミルクレープなんですよ。
あ、
なんかミルクレープってこう層になってる、ね、
なんかクレープとクリームがこう重なってるって
やつ、そうそうそう、それ私好きなんですけど、うん、オンライン予約でのケーキではあるんですけど、まあ、なんか誕生日ケーキとか、うんうん、ホールケーキですね、ホールでしか予約できないんですけど、ミルクレープフリューっていう、いちごとかキウイバナナなどが挟まったミルクレープがすごい美味しいんですよ、
美味しそう。
でなんかミルクレープって結構なんか、まあ、多分一般的に言うと固め、
うんうん、
なんかこう、
そうだね、
酢みたいな、なんか酢みたいな感じだと思うんですけど、
うん、
まあ、なんかしっとりしたミルクレープじゃなくて、もう生地もね、クレープ生地もクリームもなんかふわっとしたこう感じのもう、まあ、スフレ、まあ、スフレじゃないけどなんかスフレくらい柔らかい感じのふわっとした、
いいですね、
そう感じのふわふわ感のすごいミルクレープで、
うん、
で私の誕生日ケーキで何度か頼んでもらって食べたことがあって、うんうん、すんごい柔らかいんですよ、もうなんかもうフォークで刺したらなんかもうぐちゃーみたいな
ぐちゃったらね
でも本当にもう崩れがちではあるんですけど、
うん、
もう舌触りがすごいふわふわで、
いいな、
なんかクリーム食べてるみたいな感じのやつでもうクリームも甘すぎずね、パクパクいけちゃう感じで、うん、まあ、ちょっとお値段はまあなんか13とかそんくらいの13センチくらいでまあ4000くらいするんですけど、
うんうんうん、
でもすごい美味しいのでね、他にもホールケーキはタルトとか生チョコケーキとか様々ですので、ぜひ特別な日に食べていただけたらと思います、ね、北海道の皆さんも、北海道に来た皆さんもね、ぜひこの2つのスイーツ屋さん行ってみてください。以上、ナナのお菓子屋でした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。彩りではツイッターでもメッセージを大募集しています。ハッシュタグシャープ彩りラジオで気軽に送ってください、先ほどメッセージが、こうやくんから来ました、まあ、彩りメンバーですねから、先ほどのコーナーナナのお菓子屋ですけどいつから店長が変わったのでしょうかというメッセージをいただきました。
今日から変わりました。
あ、今日からなんですか。
あ、そうなんだ、ちょっと今日から店長なんで、はい、すいません、
よろしくお願いします。来ているそうです
けど、はい、そして、彩りメンバー、こちらも彩りメンバーのやっぴくんから来てます、うん、こんにちは、やっぴです。学校説明会の準備のためみんなで別室で聞いています、
うん、
学校祭ではみくさんのコスプレをしました。楽しかったです。来年もコスプレしたいです。
そうですよかったね、似合ってたよね、ミクさんね。
そうですよ ね、
そうですね、
すごいクオリティ高くてびっくりしました。
カラコンまで、
ねね、
メイクしちゃって
まあそんな感じで皆さんも気軽にメッセージを送ってください。
はい、それでは本日最後のコーナーです。とムービーイントロダクションやっていきたいと思います。
おう、
はい、まあ、ムービーイントロダクションっていうのは、まあ、彩りメンバーがお気に入りの、まあ、おすすめしたい映画を紹介するコーナーです、はい、うん、今回私が紹介するのはさよならの朝に約束の花を飾ろうという映画です。
聞いたことない
、はい、PA ワークス作成による日本の長編アニメーション映画です。はい、2018年2月24日に公開されました。結構新しめのやつですね、はい。まあ、監督および脚本は今作が初の監督作品となる脚本家の岡田真理さん、
うん、
10代半ばで外見の成長が止まる不老長寿の一族イオルフの少女マキアとマキアに育てられ成長していく人間の少年エリアルの物語です。あ、はい、まあ、簡単にあらすじを説明しますと、まあ、10代半ばの若い姿のまま数百年を生きる不老長寿の一族イオルフは人里と離れた土地でヒビオルと呼ばれる布を織って静かに暮らしていました。しかしその長寿の地を王家に引き入れることで王家の神秘性を高めることを画策するメザーテ王国の国王様の命によりメジャーテ軍が翼を持つなんか古の巨獣ってなんか大きな獣がいるんですけど、
うん、
に乗って襲ってきてイオルフの里は侵略されてしまいます、はい。 まあ、その中その主人公のイオルフの少女マキアは暴走したその獣によって偶然にも遠くの森へ運ばれ助かります。仲間も故郷も失い森をさまようマキアは盗賊に襲われ全滅した流れ者の集落で生き残っていた赤ん坊を見つけ育てることを決意します。マキアは人里に出て農場のミドという方のお世話になりながらエリアルと名付けた赤ん坊の男の子を育てていきますというような話です。
は
あ、はい。まあそうですね、結構その里が全滅するっていうシリアルな感じから、うん、まあそんな中見つけたなんか赤ちゃんを育てていくっていう、うん、まあなんだろう、ほのぼのとした話になっていくっていう感じ、うん、
メルヘンな感じですね。
はい、まあ、でも結構なんか現実味もあったりもしてすごい引き込まれます。はい、まあ、そんな感じでその男の子を育てていくんですけど、うん、その数年後 の幼馴染だった、うん、あの女の子と男の子がいるんですけど、うん、まあ、その女の子がメジャーテの王子に嫁ぐことになったっていうのを知ります。まあ、それでまだ幼いエリアルを連れて都へと向かう、
うん、
でマキアはその途中イオルフの少年、まあ、もう一人の幼馴染のクリムや、
うん、
その仲間の生き残りたちと再会を果たし彼らのレイリア救出作戦を手伝うことにするがという感じで、はい、なんかまあ前半は割とその主人公が、
うん
うん、っていう中心、なんか主人公中心の話なんですけど、うん、まあ、後半からだんだんそこでなんか最初生き別れた、うん、その幼馴染たちの話も徐々に出てきます、
うん、
はい、まあ、見どころとしてはやっぱシリアスから始まるんですけど、うん、ほのぼのとしたものへと変わっていくところですね、うん、はい、まあ、マキアとエリアル、まあ、本当の親子ではないんですけど、うん、まあ、お互いとても思い合ってることがすごく伝わってくる作品です。はい、なんか一番のお気に入りがなんかもぞもぞ虫が来たぞと言いながらちょこちょするシーンがあって
あ、なんかいいですね、はい、
なんかお母さんがその子供にね、うん、わがまま言わないのみたいな感じでこちょこちょするんですけど、
あ、
それがもううちの中で大ブームになりまして、はい、一時期妹弟たちと
楽しいですね、まあ、結構して
はい、してました。
いいですね、
はい、そして見どころ2つ目は、まあ、主人公のマキアと親友の女の子レイリア、うん、男の子クリムの3人、もともと3人は無邪気に毎日遊んでた仲良しの3人だったんですけど、うん、その3人の運命の分かれ道ですね、はい、引っ込み思案だった主人公マキアは自分より大切なものエリアルを見つけ母になることで強くなっていきます、
うん、
しかしマキアの親友だったレイリアはメザーテグに捕らえられ城に連行され無理やり王子の妃にさせられるということで、うん、なんか徐々に狂っていきます、まあ、そしてもう一人の男の子の方の親友は、
うん、
そのレイリア の女の子の方の親友の彼氏でもあったんですよね、
う
ん、で、まあ、彼女が無理やりなんか王子と結婚させられるっていうのを知って、まあ、その彼女をね助けに行くんです。でもとある理由でそのレイリアに私は行けないと助けを拒まれてしまいます、はい、でそしてそれを受け入れられなかったクリムは3人で楽しかった頃に固執するようになりという感じで、まあ、3人それぞれ、まあ、ちょっと立場が違ったら違ったような、
うん、
だんだん噛み合わなくなっていくっていう感じの
辛いやつ、
はい、また全体通してすごく映像が綺麗でとても幻想的なのもすごいなって感じです。
見たい。
はい、まあ、長寿の一族と人間の、まあ、悲しかったりもするんですけど、まあ、温かく美しい物語です、今レンタルショップで多分旧新作か旧作で借りられるのでぜひ見てみてください、
うん、
はい、これでターちゃんのムービーイントロダクション終わりにしたいと思います。お送りしてきました彩り大通り通信いかがでしたか。大通り高校は北二条西11丁目にあります。はい、それではコーナーの振り返りしていきたいと思います。
はい、
1コーナー目アリサで学校祭ありました。楽しかったね。
はい、
うん、来年も楽しみな学校祭でした、はい、そして2コーナー目アリサで秋休み始まりました。
始まった秋休み、
はい、やっぱ学校説明会の練習が多いのかな、
うん、そうだね、
はい、まあ、メディア局も頑張るような秋休みですね、うん、はい、そして3コーナー目7で7のお菓子屋
ね、ちょっと今日から店長になったんで元店長はちょっとおさらばという
か、ちょっと苦情が来てたんですけどねはい、そして最後のコーナーはスターちゃんでムービーイントロダクション、さよならの朝に約束の花を飾ろうという映画を紹介しました、うん、はい、すごいおすすめなので、うん、今もう本当に一押しなのでぜひ借りて見てみてください。はい、そして曲の振り返りしていきたいと思います、
はい、
1曲目は生き物係で桜、2曲目は AKB48 で10年桜、3曲目がフジファブリックでライフ、4曲目は3月のパンタシアで風の声を聞きながら、そして最後が初音ミクで桜の雨でした、
うん、
はい、まあ、結構なんだろう、
なんかね、こう前向きなような切ないような、
うん、なんでしょうね、 そうですね、はい、今回の曲テーマは卒業ソングです、
うん、
というのも私たち3年次が世代交代をして卒業
あ、そういう
そういうことじゃないですか、
あの秋の、ね、秋の卒業式が、
あ、
うん、それで、
まあ、
はい、なるほど、
タイムリーですよ、
はい、なんか聞いててあーって思うような感じのはい、なんか物悲しさがありますね、なんとなく、はい、まあそんな感じで、
うん、
アリサ初のディレクターの会がそろそろ終わります、
ね、お疲れ様です。
どうでした？
い
やでもそんなね
ちょっと今日3人っていうね、そう、難しいなと、
先輩2人とね、
うん、
だから
はあんまし、うん、ディレクター感がなかったかもしれないですけどはい、まあでも次回、うん、そうですね、次回の収録もこの3人ですし、
うん、
その次もなんか人数少なそうですよね、うん、学校説明会当日とかぶってしまうので、そうそうそう、はい、まあそんな感じなんですけど、まあ少人数のラジオをお楽しみください。はい、今日の放送はたーちゃんと
アリサと
ナナで
お送りしました。来週も土曜日の2時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
じいさん